は、後半のトークですが、後半のトークは、先週に引き続いてさやかさんと京子さん の、あのお話続けてお届けしたいと思います。先週の話はさやかさんの息子のゆうたくんが、通う小学校の PTA とそれから地域の活動についてのお話でした。で、さやかさんはもう何度もはるかの城に来ていただいて、普段はアルビに住んでいて、それで、1年の4ヶ月日本の伊勢に、実家がありますが、息子のゆうたくんを連れて戻っています。で、今年はゆうたくんが小学校に入ったというので、さやかさんはPTA の活動に初参加で、いろいろ発見があったというお話が先週でした。で、今週は京子さんが、京子さんは日本にお住まいですが、娘さんが3歳かな、で保育園に、の少し、年長組に入って、結構後でお話を聞いていただいたらいいんですが、大きな保育園で、規模の大きな保育園で、それで保護者会もなかなか大変というか、私が聞くと大変なんだけど、さやかさんも京子さんもすごく楽しそうに、話をしてくれています。で、この PTA とか保育園の保護者会、これを通して結構ひょっとしてアメリカと、あるいはヨーロッパとも、日本ともだいぶこういろんな違いが見えてくるんじゃないかなと思います。ではでは、まずは、収録したトークを聞いてもらいたいと思います。トムさん、R1、プリーズ、コ。
京子さんはいかがですか？京子さんも多分お子さんが小さくて、でもすごく大変なんだけど、お子さんがいるから地域とか人とつながっているっていう、そういう面もあるんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、やっぱり保育所でも、PTA の保育所版っていうのかな、愛護会があって、愛情の愛に護っていうのは守るっていうその会なんですけれども、やっぱりその PTA と同じように、会費を月に400円かな払って、やっぱり年間にして結構長くになりますよね。で、それで結構やっぱりその保護者みんな働いている、ワーキングマザーがほとんどなんですけれども、その愛護会が主体になっていろんなイベントをするんですね。大きな、一番大きなイベントが夏祭りって言って、この間7月18日の土曜日にやったんですけれども、それからもう一つ言わなきゃいけないのが、うちの子は3歳になって、前通ってた赤ちゃんの保育園、乳児保育園から普通に、保育園、同じその福祉財団の系列なんですけれども、保育園変わったんですね。で、それで大体定員が前の保育園は75名だったのが、250名に、すごく大きな保育園なんですけれども、
すごいですね、で3倍になったんですね。
最初それ圧倒されましたが、保育園のその夏祭りというのがまたすごくて、学年がその幼児クラスも、幼児クラスが赤組、黄組、青組、それぞれ3歳児、4歳児、5歳児に対応してまして、で、あと乳児クラスですね、それぞれアトラクションっていうのをですね、手作りで出すんです。
うわ、大変だ、つい行ってしまう私がいますが。
で、その後あるって父のそういうお祭りなんですね。で、私たちというか、愛護会のなんか親ですね、役員が中心になって、例えばそのペットボトルのボーリングとか、アンパンマンでしたか、アンパンマンのなんかこういろんなですね、絵を配した、でさっきのなんか段ボール作って、子供がそれをちょっとですね、使って中に入って、それビニールテープでこうレールを書いて、でなんか一般工場とかそんな段ボール作ってたりするんですけれども、その間を受けてちょっと遊ぶみたいなのがあったり。
結構大掛かりですね。
大掛かりなんですよ。で、自分にも本当にもうなんか2ヶ月ぐらい前からなんか保育園に入って変わって、役員にちょっと立候補したんですけれども、それで役員会でいきなりも夏祭りありますからとか言うので、 皆さん準備お願いしますっていうので、結構なんか LINE を使って保護者でちょっと相談したりとかして、で景品をまた出すので参加をして、なんかそのカードにそれぞれアトラクション名前書いてあって、でスタンプをしてもらって景品をもらうんですよ。
うん、
景品も私たち赤組そのペットボトルボーリングと準備する量も350とかです、ね、そのお兄ちゃんとかお姉ちゃんとかなんか卒園児とかも来て OK とかいうことだったんで、
すごい
本当に
園児だけで250人で、ご両親もいらっしゃって卒業生もということなんで、この夏祭りのイベントだけで500人とかそんなレベル
ですね。ぐらいになるでしょうね。もう不連射の中でやったんでぎゅうぎゅう詰めでしたね。熱気がすごくて。
そうか、大変ですね。アルビの方では、
アルビの方ではね、まあ一つだけあえてなんていうかなあって、まあ、私の場合、その4分の1は日本に来てしまっているので、まあ、その3分の1は日本に来ているので、まあ、あとの3分の2の部分だけなんですけれど、一番大きかったイベントが、ロト大会。日本で一番よく似ているのはあのバザーになると思うんですけれど、全部のこう家庭から、まあ、いらないものとか、まあ、何か買って学校に寄付をして物を、そしてで、まあ、人によってはなんかね、それこそ日本で言うみたいな図書券みたいなのとか、
はあはあ、
自分とこが店やっていたら自分とこの店で使えるクーポンとか、なんかこうみんなそれぞれこう工夫して、なんかもうこう例えば ある、自分が絵を描く芸術家のお母さんなんかは、子どもたちが自分とこの家へ来て、絵の勉強できる回数券みたいなのとかを出すような人とか、まあ、私は、ちょっと日本から持ってきたものと、あとちょっと高めのオリーブオイルと、まあ、オリーブオイルは買って、で 日本で買ってるけど、まあ、うちにあったものをこうセットみたいなのにした。でそれをこう みんなが持ってきて、で学校へ持ち寄り、それで、当日はフランス語ではロトって言うんですけれど、日本語ではあれですね、あのビンゴゲームでみんなが、ビンゴゲームの紙をいくらで買うわけですね。で、まあ、どうやったかな、値段なんか最後の方にはちょっと下がってくる、あのやれる回数が減るから、でもう多分1枚どうやったかな、5ユーロくらいやったのかな、だからまあ、600-700円。それでもちろん、なんていうか何枚買ってもいいし、まあ、それも寄付の一部になるので、まあ、例えばあの家族もお誘い合わせでみたいな感じで、まあ、家族によってはもう10枚くらい買って、それでみんなで当てようとしてる人もいるし、まあ、私とこはどうかな、6枚くらい買ったんかな、私と旦那とそれと、ユータとがちょっとできるように、でなんか友達も連れて行って、なんかその日暇やった友達で、その友達にも買ってもらって、で、まあ、それでロトで、みんながまあ学校へ無料で出した景品を持って帰る、まあ、それは、その学校だけではなく町のまあイベントという感じで、あの誰でも来ることができる、でそれがまあ最大やったかな、イベントでは。ほんで、それで結局そのロトのカードにお金を払うことで、まあ、それが現金収入になる、プラスあと全部のお父さんお母さんに、飲み物とか、お菓子とか作ってこれる人は作ってきてくださいと頼まれて、それで、まあ、例えばあのブラウニーみたいなのとか、あのまあケーキとかクッキーとか作っていくと、それを1個1ユーロで一律売って、でまあそのなんていうかな、それも学校の収入になるっていう、でもそれがまあ一度きり、まあ、PTA とちょっと町の人も絡んで大きかった活動ですね。で、まあ、結局だから、まあ、それでまあいくらくらい、まあ、結構なあのお金が集まって、でまあその集まったお金で、まあ、子供をなんか、まあ、国からもいろいろお金が出るんでしょうけれど、なんか映画の会っていうのを作って、子供たちみんなをこう映画へ連れて行けるようにしたりとか、あとなんか学校にまあなんかちょっとこう足りないものを買ったりとかっていう風にしたようですね。でもまあそれ一度だけでしたね。でそのフランスは、まあ、日本みたいな文化祭とか運動会とか授業参加とかそういうものが一切ないので、まあ、それが一度だけ、学校が中心になって町も巻き込みながらなんか行った解放されてた活動かなっていう感じですね。だからまあ基本的にあまりない、そういうことはね。ああいうなんかね、イギリスとかアメリカとかの映画見てたら、なんかみんながこう激して クリスマスとかになるとでなんか家族なんかお父さんお母さんが呼ばれて見に行ってるとかいうシーンよく出てきますけど、ああいう劇をしてなんか発表するとかもないですし、学校はなんか行って勉強するところみたいな感じで、あとはもう先生に任せて終わりみたいな感じなので、まあ、ちょっとそこかね、だからちょっと日本でそういう授業参観もあったりいろいろするとなんか見当たらせてくる。
そうか、授業参観もあるんですね。なるほどね。
で今回ね、あのそんな私たちの時にはなかったけど、今は結構どこでもあるみたいで面白いなと思ったのがオープンスクールっていう日があって、一日中いつでも好きな時に、見に行けるんです。なんか給食食べてる時でも授業の時でも、休憩の時間でも、その日は一日学校に来て子供を自由に見てくださいっていう日、学校がこう意識的にこう家族に対してオープンに、でいつ来ていつ見てもらってもいいです、まあ、まあ隠すことがないって変ですけど、こう、まあ、密室の中でしてるっていうんじゃないっていう、まあ、そういう、まあ、一日とはいえ、まあ、そういうこう、まあ、アピールっていうかそういう様子を見せる日だったのかなと思いました。で、まあ、それにあと入学式とか卒業式とかもありますしね、まあ、フランスじゃないし、
ああそうなんだ、
うん、
ないんだ、
ないですかね、小学校、学校なんとなく始まってなんとなく終わるだけ
ああなるほどね、うん、じゃあこう保育園もこれからこういろいろこう愛護会の活動がありそうな感じなんですか。
次また運動会で多分関わったりで、バザーもなんかあるみたいですし、なんかあと11月に私クラスの代表やってるんですけれども、なんかその各学年がなんか交流会っていうのを開催するらしくて、まあ、保育所にやってきて子どもたちと一緒になんか制作をしたりと か、 なんか場合によってなんか給食の試食会したりとかで、一応その企画も役員がその先生と一緒にちょっと知恵を出し合って立てないといけないので、だいぶ保護者がいろいろすごく多いですね。でもなんかこう知り合いの人がその人の個人の日から、例えばなんかパソコンが得意だったらなんかパソコンで書類作るの使ったらいいし、あとなんかこういろいろ現場に出てやるのが好きだったら夏祭り率先してやったりとかで、まあなんかなんとなく、まあ、もちろんこう出てくる人っていうのは限られてきたり付き合いと同じ感じなんですけれども、でも割とうちの娘が通ってる保育所は割と熱心な人が多くて、でそれはなんでかなと思ったら、やっぱりその役員やってる人同士ですごく交流が深まるというか、普段はいいですけれど、やっぱり夏祭りの準備してたらなんかお互いどんな仕事してるのかなとか、子供こんな問題あるよねみたいな感じで連帯感がなんか強くなるっていうのはありますよね。
うん、保育園だから幼稚園とは違って、また働いているご両親働いての日中いらっしゃらない方が結構一方では多いけど、逆にその、あのお父さんでもお母さんでもそれぞれなんかこう仕事上で得意とされていることとかそういうこともあって、そういうこうあの愛護会を通して交流の場にもなるし、あるいは子育てとかについての悩みとか考えていることを話せる場にもなってるっていうことなんですね。
そうですね。夏祭りアトラクションのアンパンマン列車でも、なんかもう 5、6 年ぐらいの蓄積があるんですけれども、なんかやっぱりやる人が書いたのかな、なんかちゃんと設計図がすごいのがあって、いろんな人がいる、ね、あの保育所だからこそそういうイベントができるのかなっていうのはもっと思いましたね。
すごいですね、アンパンマン列車の設計図があるというあのそういう、そう確かに、
なるほどね、観光所もつけて、うん、でちゃんと踏切とかもあるんですよ。
ほう、
ちゃんと代々こう受け継がれていくっていうね、その技術が
そうで、なんか新しく付け加わっていくんで、なんかそのビニールテープでこうね敷くっていうのかな、こう敷いていく、そのなんていうのかな、ローラーみたいなのをなんか去年作ったみたいで、手作りで、
あ
それでなんかすごい準備が短縮されたのよみたいなことを、なんか上の学生でずっとその保育所に通ってるお母さんがママ友が言ってはりましたね。
なるほど。じゃあその単発集まった人は偶然その年集まってるけど、そういうイベントをすることによって今までやってきたこともこう積み重ねていって引き継ぎがあったりとかするっていう、そういう面もあるんですね。
うん、やっぱり一から考えるって、ね、みんな働いてるからそんな時間もないし無理なんで、なんかその辺はやっぱりみんなうまいことを今までの蓄積を利用しようって って考えられるのが、その効率的なのが働いてる人たちだな。
じゃあ、今日はありがとうございます。お二人を通して、PTA にしても保育園の保護者の会、愛護会にしても大変だけど情報交換の場になっていたり、地域とつながっている、そういう機会でもあったりするし、過去ともつながっているっていう、クリエイティブなものなんだなという感想を、持ちました。
みんなが日常的に、当然のようにやっていることだけれど、それがこう脈々と続いているっていうふうに思うと、なんか意外とすごい奥が深い感じがしてきましたね。してないかんからっていうところもあるし、やってるんですけれど、なんかこうその本当その旗当番一つ見た時にも、なんかこれってすごいなと思ったんですよ。フランスに全然ないから、なんかこれってなんかみんな普通にしてるけど、なんかこれすごいなって感じで
町内会が一歩で、京都もそうだけど、もう危なくなっているから、むしろこう PTA とつながりながら、そちらの方を強化をして、地域とのつながりっていうのが持ってるのかもしれないですよね。
私が小さい時はなんかもっと子供勝手に言ってたような気がしたりして。
私もそうですよ、ね、そんな、一応なんか集団でなんか何人かでなんか15分ぐらい結構暗くなるようなところとか平気で子供だけで言ってましたよ。
言ってた。私も普通に弟と一緒に通って、集団でやったことないな、登下校は。集団なくて歩道橋じゃないところを渡ると、なぜか先生にそれがバレているっていう誰や告げ口したんは、ほんまに
決まってない通学路を通ると絶対バレるんで、
見てても言わんでもええのにと思いながらそういう世界でしたけどね
やっぱりそういうの考えてみたらね、やっぱり昔はもっと自由に子供だけやってるような気もするので、親が送り迎えをしていないとはゆえ、やはりこうなんていうかな、その時代時代のやっぱりその感じとかね、そういうのやっぱ反映してる感じはするんですけどね。その集団になってるとか、しかもなんか旗当番っていうのができてるとかっていうのが、この何年間の間にやっぱりあった変化やと思うんですけど、
これまたね、アルビンにさやかさんが戻られて、フランスとは違うこういう面が見えてきたとか、あるいは逆にフランスではこうなんだなと気づくことがあるかもしれないですね。でそれと今京子さんが最後にちらっと言ってくださったママ友、このママ友というのもきっと多分日本的な展開があったりとか、フランス的な展開があったりとかすると思うので、次回はぜひこのまたママ友をめぐって、いろいろ異なる社会での状況っていうのも聞いてみたいかなと思います。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。